素晴らしい、主の栄光がこの場所に現れていることを感謝します。今日は、民数記22章から、主の御声を聞くこのバラムというすごい特別な、預言者がいるんですけれども、この場所からですね、主の御声を聞く方法を学んでいきたいと思います。主は私たちも主の御霊に導かれ、主の御声に導かれ、主の栄光を表すことができるように、聖霊様助けてください。みんなで祈ってから始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が今日民数記22章から聖霊様が私たちに語ってくださり、主の栄光を私たちも表すことができますように、聖霊様助け導いてください。私たちも本当に主の霊的目が開かれ、本当に主が私たちにしてほしいということ、私たちが従順して一歩踏み出して、従うことができますように、聖霊様は導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は民数記22章、このバラムのところからですね、主の御声に聞き従うことを学んでいきたいと思います。この2節見てみると、このツボルの子バラクがイスラエルがエモリ人に起こった全てのことを見て、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。モアブはイスラエル人に恐怖を抱いたというふうに書いてあります。そこでモアブはですね、ミディアンの長老たちに言って、今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りの全てのものを舐め尽くそうとしている。ツボラの子バラクは当時モアブの王であった。このモアブの王がですね、イスラエルに脅威を感じるわけですね。だからこの五節見てみると、彼は同族の国にあるユーフラテス河辺のベトルにあるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。この異邦人の、まあ、預言者っていうか霊的なそういう世界がすごい開かれている、そのバラムをですね、こう自分の側につけて、こうイスラエルと戦おうとするわけですね。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。まあこの霊的な権威、そういったものがバラムにあるということを見るわけですね。そして本当にこの正しくこの霊の世界を見ているということをこう見るわけです。そしてまあこの7節見てみると、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことを付けを告げた。まあこの占いしている人たちもレベルがあって、本当にそのまあ韓国で有名なまあ今は牧師先生に変わったその占い師も、あなたはなんでまだ生きているんですかって、あなたは何年前に死んでるはずじゃありませんかって、そのもう高い領域を見ることができる、そのような占い師もいます。そしてイエス・キリストに出会って私の運命は作り変えられました。なぜかというと、イエス様が十字架に私たちの身代わりになって死んでくださったということを信じる瞬間、私たちは神様の子供となることができます。だから私たちは本当にこのバラムがですね、本当にこの高い次元でものを見聞きできる、そのような開かれた人、本当にこの霊的な世界がですね開かれている、そのような人たちがいます。だけれども、この開かれているイコールいいわけじゃないです。開かれているイコールいい霊にも合うし、悪い霊にも合うし、もう天使にも合うし、悪しき者にも合うし、そういうふうに開かれることがいいことじゃないです。聖霊様に守られることが一番の祝福です。だから私たちはイエス様を信じる。イエス様が私たちと共におられる。聖霊様が私たちと共におられることを心から感謝します。そしてこのバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。神様に出会うわけですよね。主を知っている。 そのイスラエルの神様がおられるということを知っているわけです。そしてこのバラムが神様に言います。モアブの王ツポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。これをふうに神様に報告するわけですね。そしたら神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。これが神様のメッセージでした。それを聞くことができる、それを見ることができる、本当に素晴らしい賜物ですよね。素晴らしいこの生まれ持った才能なのか、もう代々受け継がれてきたものなのか。でも本当にイエス様とそういう人たちが出会うと完全に作り変えられます。もう本当にたくさんの証、そういうニューエイジとかやっててですね、私もそうですけれども、霊の世界が開かれるんですね。目が開かれて、ああこういうふうな霊の世界がこういうふうにあるんだ、まあ、ある程度みんな知ってるわけですよね。なんでああいうお守りとかああいうのをこう持つのかというと、そういう霊から守られる、まあ、そういうふうに信じて、まあ、作ってきてるわけですよね。だけれども本当にイエス様と出会い、聖霊様が望んでくださる、これを体験するともう二度と戻ることはできません。そのように本当にこの聖霊の体験を通して全知全能のもう本当に大いなる神様と出会うわけですよね。そしてこの何ですかね、このバラムがこの13節、朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。もうそのまま伝えるわけですよね。そしたらモアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言います。バラムは私たちと一緒に来ようとはしません。バラクはもう一度前の者より大勢のしかも位の高い司たちを使わした。ここでもっと偉い人を使わしたら、そのもっと偉い位というのはもっと権威があって尊敬されてて、まあ、そういうものがあるわけですよね。そしてバラムもこの人たちだったらもっと尊敬し、もっと言うことを聞くかもしれない、まあ、バラムはもっと高次元のその全知全能なる神様の御声をでも聞いているわけですから、そっちに聞き従わなきゃいけないわけですよね。そして彼らはバラムのところに来て彼に言った。ツボルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。そのようにこの手厚くもてなす、もうこの賄賂的なことを促すわけですね。そしたら18節、バラムがバラクの家臣たちに答えて言います。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いてことの代償に関わらず何もすることはできません。それであなた方もまた今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。これがもう罠ですよね。私たちエレミア書にも書いてありますけれども、私たちの心にもしそういう偶像を置くと、その欲によって私たちがその声を聞いてしまうというふうにエレミア書にも書いてあります。ここはバラムにもそうですけれども、金や銀やその家、それが自分の心の中に入ってくるわけですよね。そしたら主が何か他のことを告げてくれるかもしれない、期待するわけですよね。そして神様がもしイスラエルのことを悪く言うように言ってくれたらいいのにな。そしたら金銀めっちゃいい家車、もう一発で成功できる、そのように思い描くわけですよね。そしたら今度は何て聞こえますか。そのよう神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。今度は神様の声が変わって聞こえるわけです。明確に神様は彼らと言ってはいけない、彼らイスラエルを呪ってはいけない、もう祝福されている民だし私の民だし守っているから、あなたはそういうことをしてはいけない、明確にその高次元のその全知全能なるその大いなるその神様からの声を聞くわけですよね。だけれどもその金銀その家車、成功富、もしかしてここで私はめっちゃ祝福されるんじゃないか、神様は実はこういうふうに私が祝福されてほしいんじゃないか、そういうふうにするとなんと声が変わって聞こえてくるわけですよね。 そして朝になるとバラムは起きて彼のロバに、靴を鞍をつけてモアブの司と一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ち塞がった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。なんで、神様昨日の夜一緒に行けって言われたじゃないですか。いや、それはお前が聞いたことだ。もう神様の御怒りがバラムに燃え上がるわけですよね。私が明確に言ってはならないと言ったではないか。いや、でももしかしたら他のことを言ってくれるかもしれない、そういうふうな期待で金と銀とそういったものを抱いて、神様あなたの声をもう一度聞かせてくださいって言うと、なんとびっくり違うように聞こえてくるんですね。これはもうエレミア書にも詳しく書いてあります。偶像を抱いてその声を聞こうとするその者たちとかいうふうに書いてあるんですけれども、私たちは主の栄光、主がなさることを願い求めます。主の御心が何であるか、本当に私たちのこういう欲とかそういったものを全部置いて、本当に主が何を計画し、主が何を私たちに願っておられるのか、主を私たちに語ってください。そのようにするときに明確な主の御声と明確な主の御心と明確な主の計画が見えてきます。もう本当にこれは恐怖に陥れる奴隷の霊ではなく、本当に私たちアバダディ、本当にお父さんと呼ぶことのできる、親密に交わることのできる、ことしてくださる霊を注いでくださいます。そしてこの彼が出かけると、神様の怒りが、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中にいた。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。このようにロバの目には見えるわけですよね。この御使いが剣を持ってこのように撃とうとしている。だけれどもバラムの目にはそれが見えません。だから、しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を 石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。ああ、ロバはもうなんで前に進まないんだ。バラムの目には何も見えません。だからもうロバを撃ちます。こら、進め進め進め、このように打って叩いて、言うこと聞かせようとするんだけれども、だけれども主の使いはそこにしっかりと立って、そのロバが主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを打った。なんで進まないんだ、こら、もう進め進めって、このように めっちゃ鞭で打つわけですね。すると主がロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も打つとは。アメン。神様の導きから私たちが外れても、主の導きに従いたいというその心があれば、ローバーの口をすらも主は用いてくださいます。もう本当にこのアガスティン の有名な話があります。この外で子供たちが遊んでいるこの声を聞いて、この神様の声を聞いて本当に悔い改めて主に立ち返ったっていう、その証を聞いたことがあります。だから本当に私たちが主に導かれたい、主の御声を聞きたいと願っているなら、主は私たちを導いてくださいます。だから私たちが本当に主を、私の主の栄光を表す主のデスニーへと進ませてください。そのようにもちろん私たち人間なので、まあいろいろな人間的な欲望やいろんなものがあります。その中でですね、間違って主の声を聞いたり、主の御声を間違ってそういうふうにやったとしても、主は私たちを決して諦めない。ロバを通しても語ることのできる主は、私を通しても今日語ってくださいます。だから本当に主は私を通しても今大丈夫だよって、私の愛するもの、私の喜ぶものよ、私があなたと共にいる。そのようにですね、主が私たちと共にいてくださり、主が私たちを本当にロバを通しても正しい道へと、主のデスティニーへと、主の計画へと私たちを導いてくださいます。だからこの何ですかね、このバラムがロバに言った、お前が私をバカにしたからだ、もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ、まあロバを通して主が語られているというのを全くバラムは気づかないわけですね。ああ、ロバが喋ってきているって、なんだろう、不思議だけどなんかムカつくからロバと喧嘩しようと、そういう関係のわけわかんないところに今ロバと会話をしだすわけですよね。そしてロバがバラムに言います。私はあなたが今日のこの日ま でずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた、いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざむつき伏し拝んだ。このようにですね、もうバラムもすごい霊の世界が見えている人でした。だけれどもそれだけが全てじゃないんですね。私たちが体験していることが全部だと思い出したら、これ勘違いしだします。私たちは本当にコリント第一コリント13章にも書いてあるように一部分を見せてくださっていることを感謝します。私はでも本当に霊の目が開かれて、霊の耳が開かれて本当に分かるんです。こういう世界があることが分かるんです。だけれども分かっていても分からない部分があるということを認めなければいけません。だから本当に第一コリント13章に書いてあるように、ある人には大きいピースが確かに与えられています。大きいリーダーには大きいピースが与えられ、大きな使命が与えられている。だけれども私たち一人一人に主の栄光を見ることのできるその役割と、主の栄光を表すことのできるその役割とを私たちに与えてくださっておられます。だから私たちがもう一部分を知っている、知らないこともあるということを知らなければいけません。だけれども本当に私たちに今与えられているこの一部分によって主が私を導いてくださっていることを感謝します。そして私の目を開いてくださると、もっと大きいことを見て、もっと主の栄光を表すことができることを心から感謝します。そしてこの目の覆いをですね、覗かれました。この主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見ます。彼はひざまずき伏しをがみます。主の使いは彼に言います、なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ここは明確に教えられますよね。あなたが昨日聞いた、もし違うことを言ってくださるかもしれないという、その聞いたことは私の道ではない、それは私の道と反対だって、それはあなたに明確に告げたではないか。言ってはならない。これが神様の御心であり、主の御言葉であり、主の計画であったのに、もしかしたら、もしかしたら違うことを語ってくださるかもしれない。このようにして私たちはこの神様と反対方向に行ってしまう時があるということですね。だから私たちは本当に主よ、私たちをロバを通しても導いてくださる神様、心から感謝します。だから本当に主よ、あなたの栄光を表すために私を主の道へと向かわせてください。主のデスティニーへと向かわせてください。そしてこのバラムがですね、主の使いに申し上げます、私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられるのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ私は引き返します。これが悔い改めですよね。主よ、私が間違っていました。今悔い改めます。今主よ、あなたの栄光のために私を用いてください。私がもし間違った道に入ったのなら、主が私を正し、主の道へと導いてください。そのように悔い改めたわけですよね。だけれども、まあ、この時には主は一緒に行けというふうに言われます。そしてこのバラクがですね、バラムにこの何ですかね、この何ですかね、バラムはバラクにご覧なさい、私は今のあとのところに来ているではありませんか。私に何がいるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。そのように言ってこのバラクがですね、バラムを連れ出し、このイスラエルの民の一部が見えるところへこうやって登っていきます。そしてバラムがですね、バラクにこの7頭の牡牛と7頭の羊を用意します。そしてこの何ですかね、バラムはバラクに言います、あなたはあなたの前哨の生贄のそばに立っていなさい、私は行ってきます、多分主は私に現れて会ってくださるでしょう、そしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は
裸の丘にいた。本当に主が自分をここに使わせてくださった。もう自分が勝手に本当にやったことも主は全て働かせて祈祷してくださる神様です。もちろんバラムがこう行かなくて本当に主に従順することによって主がもう一度バラムを用いられる、そういうこともあったでしょう。だけれどもこうやって不従順して本当に主の道とは反対に、まあ、ヨナのようですよね。だけれどもそれを通してまた主は栄光を表してくださいます。そしてこの何ですかね、この全焼の生贄のそばにこの神がバラムに現れたので、バラムは神に言います。私は7つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上で牡牛1頭と羊1頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう言わなければならない。それで彼はバラクのところに帰った。そのバラムは彼のことわざを唱えていった。バラクはアラムから、そして神が呪わないものを私がどうして呪いようか、主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか、この誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか、私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。このようにもう本当にイスラエルを祝福し、イスラエルは神様の守りの中にある、本当に神様が祝福される民、祝福される人を呪うことは不可能です。なぜなら主が私たちと共におられるから、主が私たちを責任を取ってくださるから。だからこの十節見ると、誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数えようか、私は正しい、この十節、バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか、私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。でもバラムは、主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。もう過去からもう本当に悔い改めて、ああ私が本当に家、そういう金銀そういったものを願い求める気持ちで主の御心を教えてくださいと、もう一度別のことを語ってください、もうそのようにして主と反対の道を行った。だけれども悔い改めて本当にただ主の語られることを私は語ります、それを行います。そのように悔い改めたわけですよね。そしてこのもう一度別のところに行きます。そしてもう一度19節見てみると、神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか、見よ、祝福せよとの命を私は受けた、神は祝福される、私はそれを覆すことはできない。本当に主はこの自分はまあこうこの富にもそういう目がくらんで、そういうふうにイスラエルに敵対しようとしたんですけれども、だけれども主は本当に祝福せよと命を受けた。イスラエルを守り、イスラエルのために戦われる神様がおられるということですね。そしてこの彼らをエジプトから連れ出した神は、彼らにとっては野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。そのように本当に主が導いてくださり、主が守ってくださり、主が戦ってくださるその民である。本当に祝福された民であると語りました。私が主が告げられたことをみなしなければならないとあなたに言ったではありませんか、またこのなんで呪わないんですか、今度はまたバラクはバラムを荒れ地を見下ろすペオルの頂上に連れて行きます。もうここではもう全イスラエルのこのキャンプが見えるところです。24章を見てみるとバラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔を荒野に向けた。バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。これですよね。本当にこの部族ごとに並んでいる、これこの民数記一章のところ調べたことがあるんですけど、この部族ごとにこう整列させると、なんとそれは十字架に見えるっていうですね、それを一度メッセージをしたことがあるんですけども、本当にその十字架を見たときに神の霊が臨んだ。 もう本当に私たちも昔は神様の霊が望んで神様の霊が離れて、まあ、そういうふうな感じでしたけれども、私たちはイエス様の時代は聖霊様が内住してくださることを心から感謝します。神様の霊が望んだり行ったり来たりするのではなく、私たちと共に住んでくださいます。これが新しい契約ですよね。本当にこのバラムも、もう神様の霊がブワーって望んだ時、もう泣きながら、おー主よ、予言が出てきます、異言が出てきます、本当に賛美が出てきます、感謝が出てきます。そしてこのベオルの子バラムが告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、このように目が開かれている、霊の目が開かれている、霊の耳が開かれている、本当にその大いなるその全能者が見せてくださる、導いてくださる、その導きを受けることができる。だけれどもバラムはそのように、まあ、このあと また失敗するんですけれども、だから本当にイエス様もおっしゃったように、本当に聖霊様が私たちのうちにとどまってくださり、そして私たちを守ってくださる、この大きな祝福を心から感謝します。だけれども本当にこの目が見える、聞ける、これはとっても重要なことですよね。そしたら主の導きを受け取ることができます。主の栄光を表すことができます。そしてこの神の見つけ、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことよヤコブよ、あなたの天幕はイスラエルよ、あなたの住まいはそれは伸び広がる民沼のように、壁の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手の桶から水があふれ、その種は豊かな水に潤う、その王はアガグよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼はおのおのの敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。そのように本当に主がもう神の霊をその望ませてください。聖霊が望み、本当にその感動で言葉があふれてくる。そしてこの何ですかね、まあ、バラクが3度まであなたは何で祝福したんですか、これをもう本当にこのでもまだですね、この銀や金や満ちた彼の家を、これにまあちょっとすがるところもあるわけです。だけれどもこの15節見てみると、ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者との告げた言葉、神の見告げを聞く者、糸高く方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その時エドムは所有地となり、セールも所有地となる、イスラエルは力ある働きをする、ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。このようになんとイエス・キリストのもう幻も見えるわけですよね。わあ、救い主メシアが来てくださる。そのように開かれていると、その霊の影響を受けやすいんですね。だからその霊がその語る、語りたい、そのあふれるその言葉が自分から出てくるわけですね。そしてそのイエス・キリスト、メシア、それが現れる、その星が昇る、そういったことも全部見えるわけです。その未来が見えるわけですね。それが本当にこの賜物ですよね。だけれどもこの何ですかね、ここ先ほど13節も見たように、この銀や金の満ちた彼の家をくれても、まだこれにもうすがっています。まだこれが心を完全に離れることはできません。もうバラムがどのように育ったのかわからないですけれども、とても貧しい家庭で育ったのかもしれない。ああ、その金を見た時、銀を見た時、ああこれで私の家族も食べさせられる、本当にその物質的なその欠けたところがあると、本当にそういったものに心が揺らいでしまいます。で、結局バラムはイスラエルを滅ぼす方法をバラクに教えます。25章を見てみると、イスラエルはシテムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。そしてこのイスラエルの主の怒りがイスラエルに対して燃え上がって、そしてこの の、まあ、消し去ってしまおう。これバラムのアイディアであったって新約聖書には書いてあるんですけれども、本当に私たちがバラムを通して学ぶことがたくさんあります。本当にバラムは目が開かれたもの、耳が開かれたもの、霊の世界が開かれていた人物です。皆さんもそういう特別な賜物があったりですね、本当にするかもしれないです。だけれども私たちが気をつけなければいけないのは、本当に私たちのうちに偶像を置いたり、その別の、ああもしかしたら主が別のことを語ってくださる、他のことをお告げになるかどうか、ああどうか他のことを語ってくれたらな、そういうふうに思うと、他のことが主の御声をはっきり聞ける人でもそれが他のように聞こえてきます。だから本当に御言葉が大切ですよね。本当に御言葉にしっかりととどまり、本当に主の御心を主体求め、主のデスティニーを私たちは主体求めます。だけれども安心してください、それで終わりじゃありません。主は私たちを決して諦めない。だから本当に私たちが、主よ弱い私を憐れんでください、弱い私を助けてください、そのように祈ると、ローバーを通しても語ってくださる良きお方、ロバを通しても、本当にわけのわかんない子供たちが遊ぶその声を通しても、取って読め取って読め、そのように聞こえてくるんですね。本当にそのように主は私たちを用いたいと願っておられます。だから私たちが本当にこのように主の御心に従いたい、主の計画を実践したい、主の栄光を表すように、主よ助けてください。今日祈っていきたいと思います。私たちが本当にこのバラムから、私たち今から大きなリバイバルが起ころうとします。だけれども私たちが知らなきゃいけないのは、この霊の世界というのは本当にこの私たちが主の賜物を得て、主の世界が見えて、主の御声が聞こえて、本当に主の導きが分かる、それと同時に私たちが本当にそれが逆に言ってしまったりしてしまう時もあります。だけれども主は私たちを決して諦めません。主はローバーを通しても語ってくださる良きお方。だから私たちは本当にこの目の覆いを取り除け、本当に主よあなたの御心が私たちを通して成し遂げられますように、主は私たちを用いてください。主はあなたの世界が見え、本当にあなたの世界を本当に述べ伝えるものとなることができるように、聖霊様助けてください。私たち今共に祈っていきましょう。私たちもし心にそういう別のものがあったら、今日悔い改めます。主はそれを主の御手に委ねます。私の力ではどうすることもできません。イエス様の十字架の血を、その子羊の血を今日頼ります。主は私たちの心、主の血によって洗い清めてくださり、主は私たちを主の栄光のために作り変えてください。みんなで祈っていきましょう。しょうしょうしょう、ハレルヤ、主を感謝します。